MUN ポッドキャストアンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。ミリアクニャです。だいぶはい、桜もまた撮ってますよ。あまりうまく撮れないので、はい、須藤先生に、うまく撮れませんと、いうことをツイッターで、はい、申し上げたんですけど、まあ、特にそうですね、空撮のようなこう、なんて言うんでしょう、こう迫力のある、はい、そんななんて言うんでしょう、その桜全体が撮りたかったもので、まあ、そのようなことをちょっとツイッターで投げかけてみたんですけど、はい、まあ、須藤先生、あのセルフタイマーでですねセットしてそのままカメラを投げたらどうだというすごいアドバイスをいただいてまして、そういうリプライ書いてきたんですけど、まあ、ちょっとね、いやほんまにできませんよっていうことなんですけど、あのパラシュートがいるのかなとか、まあ、いろいろそんなこともありつつなんですが、でもなんかそういう、うん、大胆な発想がないと打破できないのかなっていうことに関してはなんかものすごく、納得ができたような気がして、はい、そうですね、ちょっと違う、ものでもちょっとそこら辺のとこお話ししたんですけど、なんか最近っていうか昨日ぐらいからとても吹っ切れて、はい、でまたちょっと撮影に行けるようになりました。そうですね、このまま私も勢いが良かったら、そうな、一遍そうですね、セルフタイマーを5秒ぐらいにしてカメラにパラシュートつけて、そうですね、特にあの川べりの桜でしょうか、はい、そんな中思い切って投げて空撮してみるっていうのもいいかもしれないなと思いつつなんですけど、うん、まあどうやって露出とかフォーカスとか合わすのかという、まあそうか、まあ思い切り例えば開いて掘るとかそんなことでまあいいんですよね。まあそんなことも思いつつなんですけど、ちょっとあの、冒頭に一つだけちょっとお話ししたいなと思うのがありまして、あの私は日頃から、はい、GTD あれですね、ちょっと略称を忘れてしまったんですけど、はい、日々の仕事が、苦なく楽にできるという、まあ方法を提唱されている、まあ、あのこの GTD という概念をですねそのものを提唱されている、まあデビッドさんという、はい、方がいらっしゃるんですけど、私も、なんか非常に、うん、注目してる文字の人ではあるんですけど、たまたま、なんか見てた時にそのデビッド・アレンさんのインタビュー記事が載ってたので、見てたんですけど、まあまあボケーと見てたんですよ、正直言って。なかなかこの人やっぱ面白いなっていう、ちょっとせっかくなんでもうインタビューの受け売りになるかもわかんないですけど、まあ、この方、はい、なんて言うんでしょう、まあその GTD を実践する自体がなんかこう、哲学的な概念みたいな感じのことをちらっと書いていらっしゃって、どういうことなんだという、まあ、その辺言われるとちょっとね私もビビビッと、来たものですから、まあどっちかというとなんかこうガジェット的なものをこう理論になんかこう、そうですね、理論的なことをこうなんかこうご利用しに行こう、こうやったらかっこよく行くんだよねっていうなんか感じの方かなと思ってたんですよ。これはもう勝手な私のイメージなんですけど、ところがなんですけど、なんかそのまあ東洋史観というか、まあ東洋文化的によくあるその哲学のなんか調和してるようななんか形なんだよっていうことを書いてらっしゃってて答えてらっしゃってと思って、でまあちょっと読み進めていくと、まああのあれですね、まあ、もちろん、まあ、中国でその辺のところ有名な老子さんとかも読んでる人、まあ日本人でしたら鈴木大拙さん、まあ、この方私も非常に、まあ、愛読書なんですけど、まあ、禅と日本文化という本を書いておられるんですけど、これも私もかなり読みましたね。で内容自体も面白かったのであれなんですけど、で、そのことを引き合いに出されて、まあ、そうですね、なんて言うんでしょう、いつも自分の中を空っぽにしとかないと、まあ、実際はその空っぽっていう意味合いがね実は奥深いんですけど、 なんて言うんでしょうね、その物事を考えて実践していくっていうのはですね、その何もないという状態がすごい大事で、それがないと次のステップに行けないようなことを、はい、言っておられて、どういうことなんだって思って、もうまあまあさらに読み進めていたんですけど、まあ、空っぽってまあなんか雑音的なレベルが低く下げることをおっしゃってるような感じなんですが、そのなんて言うんでしょう、思考自体が、はい、面白い別の方向へ向かうことができるっていうことは、まあ、まあガンガラガンでいっぱいいっぱいでしたらできないと、まあ、だからその余白の部分というか、余裕がある部分ですよね、まあ、そういうところがないと、まあ、ダメというか、まあ、そういうとこがポイントなんだよねっていうような感じのことを書いておられて、なるほどなという、まあどういうこと、まあどういう、まあ、まあ自分ところに落とし込めたらどういうことなんだっていうことをまあ考えたんですけど、まあ、頭いっぱいいっぱいでは何もまあ生まれないということなんかなと。だから、なんて言うんでしょう。追い詰められれば追い詰められるほどなんでしょうか。その、よく、なんか平静を装う的な、まあ装うでは多分ダメなんでしょうね。どこかやっぱり、行き詰まった感があっても、他人行儀、他人行儀という言葉は正しくないな。第三者的に、はい、とか、そうですね、まあそれこそ客観的に自分を見つめ直すぐらいの余白がやっぱいるということなんでしょうか、はい、なんて言うんでしょう、いやなんかこの方は私はすごい勝手なイメージだったんですけど、なんか個別選択して選択してっていうようなこう、やっぱノウハウ的なことがやっぱり根本的な、なんかこの人の精神性というか、はい、中心にあって、まあまあそのことを基準にもちろんね行動を伴うわけですから、いろんなことを考えておられるような方なんかなと思ったんですけど、いやなかなか、うん、哲学的な話で、まあこのなんて言うんでしょう、言っておられるだけの話をなんかインタビューのやつですけど、つらつらと見た時になんか仏教書と変わらないような感じのことを言っておられるやんっていう、そういう感じにぐらい受け取れたんですけど、まあそうですね、まあ本当になんて言うんでしょう、そのそうですね、追い詰められた段階でどんだけ必要なものだけを目の前に置いて、他の雑音っていうか、いらないものっていうか、まあ付随するものですよね、うん、そのなんて言うんでしょう、まあ低い位置に下ろして、その大事なとこだけをこう見つめ直すというね、なかなか、うん、できそうでできないですが、まさに空であるっていうね、その禅の修行によく出てくるんですけど、はい、まさにあれですね、ヨガの修行かとかいう感じで思いましたね、まあ、私がやってるヨガはどっちかというとエクササイズの方なんですけど、瞑想を伴うヨガの方にはね、このような、まあ、体の調子を整えるというようなところからまあ順番にいくんですけど、まあ、最終的にはこの精神性の、なんて言うんでしょう、この言ってる、はい、空の部分ですよね、はい、まあここまで行くにはなかなか急ぐ飛びにはいかんということなんでしょうが、このようなことも、なんて言うんでしょう、興味深く取り入れて、GTD のこと全体を考えておられるんだなと、まあ、ちょっと思ったらちょっと意外な感じがしましたね、はいまあ結構、はい、そうですね、そのオリエンタルな哲学的なものに関して関心を寄せておられる、まあ、西洋の方っていうのは結構やっぱ多いんだなという、まあ、ちょっと、そのようなことを思ったので、まあ、ちょっとそうですね、イントロダクションでかなり端折ってのかいつまんでのお話なんで、ミリお前何言ってるか分からんよっていうことかも分かんないですけど、まあ私個人的にはすごい合点がいったというか、ほんまにガッテンガッテンっていうボタンを押しましたから、そういうあの最近あのテレビの中見てないですけど、ちょっとやっぱり嬉しさもあってとか、どう嬉しいんか分かんないですけど、なんか分かったことが嬉しかったのか、そういう人だったのが嬉しかったのかとかいうのが、まあ、自分の中ではなかなか、はい、まだなんか分かんないですけど、 なんかピーンという感じで、ピンポンピンポンっていうベルが鳴ったような感じがしましたね。はい。まあ、はしょってのお話で、お叱りはあるかもしれませんが、はい。まあ、そんなところで、結構やっぱあれですね、技術一辺倒ではダメっていうね、やっぱこういうような、心のありようというか持ちようとか、まあ、最終的にはそういうところも含めて、そうですね、まあ、だから心身ともに健康って武道の精神じゃないか的なね、ところまで私は、はい、考えてもみたんですけど、まああれですね、なかなか面白いなと思いましたね。でそれを踏まえた上でなんですけど、まあ、日々ね戦い的なことであったり必要なものを考えて行動するっていう、まあ、そうですね、まあ、フォーカスを合わせてガチッといくんだよっていう、まあそこら辺の部分というのはそうですね、やはりその他のなんて言うんでしょう、自由になるね領域っていうのをいかに作っておかなければならないかとか、まあ、逆に作っていくっていうことがなんて言うんでしょう、まあ、自由に活動できるね要因になるというね、その辺のところは非常に面白い話だなと思いつつ、まあ、ちょっと何言ってるかわからなかったらすいません、はい、私もちょっと興奮気味だったので、はい、っていうか、まあ、この事態は、だいぶ前というか、ちょっと前に読んだんですけど、ずっと考えたんですよね。はい。なんか、うん、嬉しいじゃないけど、なんか変わった人だなとか、なんて言うんでしょう。そんな、それだけでは済まない部分があったりね。まあ、これ、記事自体はかなり古いものなので、まあ、ずっと、本当にずっと前に見通したんですけど、そうですね。まあなかなかでも面白い方ですね。まあこの、はい、デビッド・アレンさんが提唱しておられる GTD という概念も今後どうなりますことやらというか、まあ私も一部ね、本当に仕事の中で取り組まさせていただいている部分があるんですけど、まあ要するになんか概念的なことを言っておられるだけで、結局なんかこの人が語る仕事上の哲学的なことの実践になるんでしょうかね。やっぱよく言ったもんですよね。理念の実践っていうね。まあ、国のあり方自身もそうだって言っておられる人いるんで、なかなかやっぱその辺は奥深いですよね。はい。まあ、そんなことも言いながら本日アンナチュラル進めてまいりたいと思いますが、そうですね、ちょっと、長いこと喋りすぎたんで本編このまま参りたいと思います。はい、そうですね、お題言ってなかったんであれですが、そうですね、今回もちょっとクラウドサービスの、ことあれこれについてお話ししたいなと思うんですが、まあよくアンナチュラルでももちろん、お話しさせていただいている分野なんですけど、まあそうですね、定期的に観測をしておくってことは大事だと考えてますので、まあ、と同時にしつこいというお叱りも受けたりするんですが、今日はですね、実は前そうですね、何回かやってるんですけど、はい、個人的に日頃利用するようなガジェット的な、もののことについて少々思うこととずっとお試ししてるんで、ずっとお試してお試しじゃないですよね、はい、そういう、部分とかもあるので、はい、そこら辺のことについてお話ししたいなと以前から思ってたので、で、そうですね、思ってたんですが、ちょっとそうですね、前仕事で、はい、まあ何て言うんでしょう、 共有して一枚のなんかね、まあ、仲間たちと意見を、一つの紙っていうんじゃないな仮想ペーパーにはなりますけど、やっておいて、まあそうですね、あ、なんかこういうことなんかとかっていう、まあ、そんな時代が来たよねっていうお話はさせていただいてたりしてると思うのですが、早、そうですね、1月ぐらいだったからなんかお話ししたような記憶はありますね。はい。まあ、黒板みたいなものからそういう風に変わってきましたよね、的な、感じのことも合わせてお話ししたと思うんですが、それ以前からなんですけど、実は、もうだいぶなりますけど、ずっと、はい。まあ、エヴァノートを中心に、うん、そうですね、エヴァノート中心ですね、なんだかんだ言って。まあ、なぜにエヴァノートかとか、まあ、後で、お話をさせていただくことになろうかと思うんですけど、まあそうですね、一番ポピュラーというかメジャーだったからっていう、まあまあそうなんですよ。で、そうですね、それで試してみて、個人的な実用範囲でどうかっていう、はい、ここどこが、知りたかったのと、そうですね、最終的にはなんですけど、はい、ディスクレスっていう部分ですね。しかも整理しなくっていいのかっていう時に半助さんとお話ししましたけど、まあ、まあ整理しなくていいんだったら言うに越したことないよなっていうまあその辺のところまで、はい、まあどこまでね突っ込んだ感想が持てるかとか実用的にできるかとか未知数なので、はい、まあお試ししてるんですよ。でもちょくちょく、はい、お話はしてたと思うんですけど、そうですね、あ、そうですね、今ちょっとメモもバサバサ言わしてますけど、Kindle も見ながら、ちょっと最近あれですね、それが嬉しいかなっていう感じで、ちょっとそう収録のスタイルも変わってきたかなっていうのがあるんですが、そうですね、まずエヴァノートなんですけど、いつ頃から使いかけたかな、正直言ってまだプレミアムオプションはお試ししてません。なんて言うんでしょう、まあ、金額的にはそんな高いとかっていうもんではもちろんないんですけど、まあそうですね、まあちょっとここら辺のところからなぜにそうなのかっていうところを、まあそんな、理由はそうですね、ケチくさいだけでは、片付かない部分がやっぱりありますので、ケチなんだよおめえはって言われるのも悲しい部分があるので、まあちょっとそこら辺もお話ししておきたいなと思います。そうですね、こう費用プレミアムオプション、値するか否かという部分なんですけど、私はちょっと今のところ申し込んでまでどうかなと思ったのが正直なとこなんですよね。でもちろんいくつか原因はあるんですけど、まずそうですね、私の中で一番のその、うん、大きい要因というか、まあ正直言って自分の中で大きかったのは、そうですね、例の事件や、あの時ちょうどねピークだったんですよ、というかどうしようかなって、お金かけてもっとお試ししようかなとか、まあ本当にいろんなこと、思ってたので、まあそう、あれがなかったら申し込んでたかもしれないなとは思いますね。なんて言うんでしょう、まあもちろん皆さんご存知だと思うんですけど、そんな高くないんですよね。年45ドル、はい、まあ、ちょっと日本円で今いくらか頭悪いのですぐ言えませんが、そんな、感じで、でそうですね、アップロードできる容量とかも上がりますし、なんて言うんでしょう、まあ、いろんなものが扱えるようになりますよね、さらに、はい、そういうのがあったりしますので、そうですね、今は結構かなり制限がある状態でしか使ってないんですけど、まあまあそうですね、まあまあこの辺も正直言って、まあ、汎用性のあるファイルだけで十分かなっていう。でそうですね、無料の場合は、容量がかなり、はい、制約されてますので、その辺のところが、そうですね、60メガですね。で、まあ、それが、有料版で、有料版というか有料でお申し込みすると1ギガですね、 はい、しかしこれは1ヶ月にアップロードできる、制限なので、そうですね、まあ1ヶ月1ギガか、かなりで、そう、かなりの容量、そうですね、難しい判断ですよね。テキストだばっかりだったらすっごい容量ですけどね、はい、まあまあ、そんなこんなもありつつなんですけど、はい、でその、まあ、例の事件をちょっとお話しせればなというところなんですけど、その例の事件はなんじゃらほいというところなんですけど、そうですね、あのシステム障害があってですね、データ消失したっていう事件があったんですよ。でその後なんですけど、かなり復旧できたっていうことなんですけど、ちょっとこの後実はきちっとは終えてないんですけど、本当にごく一部の少数の、0.0 何パーセントぐらいだったと思うんですけど、最終的にデータが復旧できなかったという話と 100% できたんだという話が、両方とあって、私実はその先を確認してないんです。で正直言ってどっちでもいいやと思ったからなんですけど、まあ、それは何かというとですね、そうですね、出せたい時に出せないっていうことには変わりがないから、まあ、そうですね、最終的になくなったらどうなるかとか、まあ、でそこまで僕やったら依存しひんだろうっていうねとことかあったり、まあまあその辺の部分があったので、まあまあこの事件ですよね。だから、あ、こういうことがやっぱあるんだと思って、でそうですね、もちろん物事には絶対っていうことはないんですけど、まあね、エヴァーノートって銘打ってるぐらいですから、なんか永遠なるノート的な感じなんでしょうか、日本語に訳すと私よくわかりませんが、まあ、ずっとあるノートって、私はそういうイメージで解釈してるんですけど、あのずっとないやんっていうまあ、この事件があって、まあそうですね、その45ドルというところをどう考えるのかという部分だったんですけど、まあ、45ドルだしねっていう話もあるんですよね。私の知人なんかそう言ってました。ミリちゃん45ドルだしねってはい、そうですよね、確かに、だからって言ってよみたいな、ことですよねなくされちゃかなわねえよな的な、こともあったり、まあまあその辺はそうですね、正直言って個人個人によって違いますよね、失われた内容によってっていうか、だからなんですけど、まあこれを機に特になんですけど、私ははっきり言って消失していいものとか、まあ、この後にちょっとお話をしたいんですけど、見られてもいいものですね、極端な言い方すれば、あとちょっと短期的にちょっとあのリンクさせておくとか、なんかそんなもんですよね。まあもちろん主に私が使ってる範囲っていうのは知れてますので、そうですね、主に使ってるってウェブクリップ的な感じの役割の部分ですよね。それととりあえずテキストでも何でも画像で保存しておくものを置いておくとかですね、あともちろんテキストとか音声とかちょこちょこっと置いたりもすることありますけど、まあそうですね、音声はほとんど置かなくなりましたね最近ね、まあ、テキストは、はい、置いてますね、まあ、特に、まあ、早い話はリンク的なものが多いですね、はい、そうですね、まあそんな感じですね。でそうですよ、これがまあ日頃私が、よく日頃使ってるのなんかなと思ってずっと考えたんですけど、まあ私、まあまあエヴァノートさんだけで実はないので、そうですね、ウェブクリップはまだ、Google ノートブック使ってますね、はい、でそれもどうかなって感じですよね、はい、で、整理しきれてないですよね、もうあの整理しなくていいのか、あ、いいんだって、まあ、ある時本当に、ハンスケさんの話を聞いて、整理しなくていいかなとなんか思えた瞬間もあったんで、なんか必要に迫られて整理しないといけないものだけですね、してるのね。で、整理しないということは、私これは前から思ってるんですけど、まあ情報の重要度としてはその程度のもんなんですよね、まあ、本当に有用なものでなんかこうしておかなければならないもんというのは当然なんですけど、なんかの形にね、きちっとした感じで保存しておくとか、なんかやっぱありますからね、はい、 まあ、まあそれが必要ないということはなんか、話題的なものに、チェックを入れた程度なのかなと、まあまあ今、個人的な感じは、そんな、形のご入り用度というんでしょうか、お試し度というんでしょうか、なんかそんな感じでお試ししてますというところですね。で、そうですね、まあこの例の事件、まあそう、データ消失の事件は結構私にとっては大きかったですね。はい。で、そうですね、やはり、このことを機になんですけど、ちょくちょく、やっぱりこう、セキュリティのことに関しては、やっぱり注意深くなりましたね。エヴァノートさん、どうだろうっていう。これね、よく最初言われてたのが、そうですね、自分の PC をその辺に置いとくより安全なんだよっていう言われ方よくしてたんですよ。この言ってるなんか比喩が私はあんまり理解ができなかったんですけど、まあどうでしょう、パスワードもかけんとスイッチ入れたらパソコン立ち上げられて中身全部見られるということが言いたかったんでしょうかね。その比喩はよくその辺が理解がもう一つ未だにできてないところあるんですけど、まあまあそんなこと言いかけるとあれなんですけど、はい、結構やっぱりその後もなんですけど、エヴァノートにまつわるそのセキュリティの話はちょくちょくやっぱりネット上でもね言われて、安全性という問題に関してはやっぱり結構やっぱありますね。で、ただやっぱここすごいなと思ったのは、これは私個人的な思いなんですけど、結構やっぱ対応が早いというか行動力ありますよね。なんか前なんか、一部のものでスクリプトがそのまま見えてたりとかなんかあってっていうことがあったと思うんですけど、その時もなんかそうですね、時間的にはものすごく高速とかっていうことじゃなかったんですけど、まあ早い話が寝ないでも対策します的な感じので、最終的にどういうコメントだったかどうかも覚えてないですけど、すぐ収束さしましたよね結局。だからそういうことが安心感を逆に生むという部分があって、とは言えないんですけど、実質そういうとこに、まあまあそういうことがですよ、はい、あってしまうと、まあそうですね、私が最初に言わせていただいた個人的にディスクレスっていうか、まあ自分のところにハードディスクを置かなくていいっていうね、選択にはやっぱならないよなというとこですよね。はい、両方とも例の事件で、そうデータ消失の方もなんですけど、セキュリティの面もそうなんですけど、結局、そういうことがあるんであればという、まあ、だからちょっと話はもっと戻ってしまうんですけど、まあ、見られてもええ程度のもんとか短期的なもんとか、リンク的なもんですよね。リンク的なもんっていうのはもうすでに公開されてるわけなんで、まあ、その辺の、なんていうんでしょう、まあ、秘密にしとかなきゃならん的な、はい、感じの部分ではない部分なんで、まあ、結局そのなんて言うんでしょう、秘密にしとけなかならんようなものっていうのはやっぱり外出せるっていうような、まあ、時代はなかなか来へんのだなという、そうですね、もっと自分が、考えてそれを利用するっていうことをしなければならないという、部分がやっぱりあって、まだ私の、まあ、自分自身の熟成度ですよね、もうこうデジタル系のこう特に、クラウドのウェブを介したサービスというのは、うん、思わぬところでやっぱ落とし穴があると嫌だなとか、自分がうっかりだと嫌だなと思うところがあるので、そうですね、今のところずっとお試し、ずっとお試しと違って、まあ利用者一なんですけど、はい、そんな形で、の利用っていう形にとどまってますね、はい、まあ、というところをお話しさせていただきました。はい、そうですね、まああまり有用に使ってないじゃないかよってツッコミを受けそうな感じが甚だ、心配的な前半部になりましたが、はい、まあ今のところそんな感じですね。で、そう、最近実は特に、気になることがありまして、でまあちょっとね収録もしなきゃならんっていう部分があるんですけど、特に最近なんか、いわゆるシンク、はい、同期作業がやっぱり、あるんですが、まあ、そうですね、 まあ、非常にあのエヴァノートよくできてるところでございまして、あのクライアントがかなり豊富にあるんですよ。まあ、もちろんご存知だと思う部分なんですけど、まあ、具体的にはなんですけど、もちろんウェブからもサインインできますし、Windows 用のクライアント、 Mac 用のクライアント、 Android 携帯、iPhone、まあ、いろいろ、はい、豊富に選べて、その辺は本当にいいとこですね。私も iPhone の方に入れさせていただいてますし、ところがなんですけど、なんていうかな、ここ最近特になんですけど、実はツイッターでもメーって入れたんですけど、同期ができないというか、遅いというか、めちゃくちゃ時間かかるというか、で終わったのか終わってないのかわからんような感じですかね。そうですね、何なんでしょう、システム障害なんでしょうか、よく分かりませんけど、ちょっとよく調べてないんですが、もしかしたらなんですけど、最近はい、Amazon さんのそのサービス、はい、そうですね、Amazon さんといえばあんだけ膨大なね、データベースを管理している企業でもありますし、まあ何て言うんでしょう、もうその辺でもやっぱりね、すごいセンターを持ちという、まあたくさん使っておられるメーカーさんもあるんですけど、メーカーさんというか、そうですね、ウェブ まあ、サービス会社とかそうなんですけど、ホットスイートとかそうでしたっけね、確か、名前忘れてしまいましたけど、そういうとことか、あと有名どこでも結構使ってますね。はい、ちょっとなんかその、Amazon さん自身に、はい、なんて言うんでしょう、そのサーバーに障害が出たということがちらっと思ってたので、もしかしたらそういうの使っておられるのかなと、はい、ふっと思ったり、いやいやいや、エヴァノートさんは全部自社のあれだろうとか、なんかまあ私自身も妄想を膨らましておって、正直、正確なところは分かりませんが、もしかしたらそれのせいだったのかもしれませんね。はい、ちなみにその、私もクライアントで使ってる、フットスイットでしたっけ、正式な読み方よく分かりませんけど、そうですね、時々フクロウは休まないといけないのですというふうにメンテナンス中は出るのですが、でそんなふうにずっとなってたような気がしますね。はい、そうですね、まあまあ他にもクライアント使ってますので別にあれなんですけど、はい、具体的に何時間ぐらいだったかとかそういうのは分からないんですけど、結構まだ引いてるような感じのことで書かれたりもするんで、どうなのかなと、まあ、思ってるんですが、まあ、ちょっと余談ですけど、はい、そんな絡みもあったのでそうだったかもしれませんけど、まあ結構この、動機がうまくいかないということはこれまでもなんかあったんですよね。はい、そうですね、だからその、まあ、個人的なここから感想的なことなんですけど、結構私共有に使う時ってあれですね、出先で用事がある時に資料とかを送っておくっていうか、はい、そういうのしてるんですけど、それがうまく見られ、まあ最終的には見られたんですけど、 見たい時に何て言うんでしょう、ストレスなく見られたかっていうと案外そうじゃない部分があって、で実はなんですけど、まあ、ちょっと話ずれるかもわからないんですが、それまでの時っていうのは全部メールでね、自分宛にメールを送っておいて、送付ファイルで、まあ主には、JPEG 画像とかそうなんですよね、リンクとか、はい、まあ、リンクは主に何かって言ったら、例えば、予約を入れてるビジネスホテルとかそうなんですよね、まあ、電話番号が書いてあったりとか、そうですね、あともう完全にそれをテキスト化したものですよね、はい、でそれをもう自分に送っとくという、で一遍それで携帯で受信してしまう、携帯というか、まあ、iPhone とかで受信してしまって完全にローカルに落としておいてと、そうなると別に、なんて言うでしょう、インターネットがつながろうがつながらなくてもなんですけど、一応情報が取得できるというようなことをやっぱしてたんですよね。ところが最近なんですけど、もういつでもどこでもどうでも取り出せると、まあ、こう思ってるわけですよね、自分の中では。でそれがゆえになんですけど、結構ね、まあ、ちょっと今もエヴァノートに、置いてるんですけど、 まあ、ちょっと関西のローカル圏の話で恐縮なんですけど、あの第二京阪国道っていうのが、そうですね、滋賀県から門真までつな、はい、がって、最終的には近畿自動車道というところでぶつかるというか、はい、乗り入れることができるんですけど、まあそうですね、門真周辺でこれ乗ると行きやすいって、まあ、結局ね時間的にどうなんかなって難しいんですけどで、まあ、ちょっと新しく道ができたので乗ってみようということになったんですよね。まあそうですね、王子を乗せて、まあ、その王子新しい道好きですから、もうそうですね、もう80だいぶ超えてますけど、おちょそこ乗れやと、乗ったらマクドナルド行けませんよみたいな話で、いやじゃあ降りて行ったらええかなみたいな、そうですね、その年でマクドナルド好きという、はい、よくわかりませんが、そんなのもあって、でそうですね、あんまり途中でできた時に一遍乗ったことがあったんですけど、そこから先は乗ったことがなかったので、はい、でなんて言うんでしょう、そのまあ、行き先は門真次第だったんですけど、具体的に門真市内のどの辺へどう降りるかとかつながるかとか、もう一つ分かってなくて、はい、そうですね、それ分かってないと結構ね、現地着いてからぐるぐる回らんなんと邪魔くさいので、まあ、地図を、はい、なんて言うんでしょう、エヴァノートに貼っつけて、まあ、取り出せればいいやと思って、でそうですね、焦ってたのもあったんですけど、結局役に立ちませんでしたなんて言うんでしょう、ちょっとやっぱりね同期しにくい買ったんですよね、その時にね。まああとは問題なくあったんですけど、まあまあたまたま、なんでしょう、電波状態なんでしょうか、その辺のところがちょっとまだ、理解ができてないんですけど、多分 そうだったと思うんですけど、はい、まあそんなこともあったりなんですけど、あとそうですね、うん、結局そういうことがあるといけないので、京都市内の、はい、二輪の駐車場とかそんなの普通に、画像でダウンロードしてますね。もう画像として保存してますよね。だからこういう部分が便利がいいかなと思ってエヴァノート、はい、やりかけたんですけど、結局だからそういうことがなんかあったりしてたんで、今入ってるのはね、ちなみにバカみたいなことを承知でお話しするんですけど、そうですね、うん、気になる DVD っていうタイトルがあって、キングコーン世界を作る魔法の一つ、これあそうか、これ買うか言ったんですね、思い出しました。これはドキュメンタリー映画だったと思うんですけど、いいよとか面白いよとかなんか聞いたんですよね、確か。でかなり前のものだったと思うんですけど、それは見りじゃ見とかんとダメだよ的な話があって、あそうですかっていうことで、まあ聞いた時にクリッピングしたんですけど、うん、放置ですね、これも売ってますね。あと何が載ってるかな、まあまあついでなんであれなんですけど、あそうですね、おすすめの本、これは注目してる、よく、はい、なんて言うんでしょう、ウォッチしてる、まあ、ツイッターで、はい、見続けてる方ですね。まあ、具体的には書評家さんですけど、この方が面白いって言っておられた、本ですね、脳内物質仕事術、はい、まあ、実は買ってませんけどこれ、うん、多分、うん、これは何か見て買うのをやめたんですよね、で面白いって書かれてたっていうとこまで書けますね、はい、そうですね、まあそんな形でこれも、あ、こういうの、そうですね、こういうのには便利ですよね。で便利いいんですけど、うん、でこれまではどういうことをしてたかというと、なんて言うんでしょう、結局はそのブックマークで追加しといたりするんですよね。例えば本であったら次買う予定の本とか面白いって言われてるよとか、なんかそうなんですよね。でそうですね、だからそんなんで、言われてる部分のやつをブックマークでやって、最終的に買うか買わないかは、まあある程度中身をチラ見、はい、できてると、それでチラッと見た感じで決めますし、あとそうですね、 あのその、これはなんでやめたかというとそうですね、著者さん、まあ、書いておられる方なんですけど、まあ、精神科医の先生ですよね、そうですね、まあ、ちょっと、うん、言いにくい感じですけど、ちょっとなという、まあ、ここら辺のその脳科学的なことなんでしょうかね、私非常に、うん、結構それこそなんですけど、茂木先生とかもよく言っておられますし、友部さんですね、それこそ、はい、この、あの方は脳機能の方ですよね、なんかどういうふうにどう分かれてるかどうか分かんないですけど、はい、全く、もちろんそういう、手放しですごいなと思う部分と本当かよっていう部分とあって、まあ、でちらっとなんか見てて、でそうですね、この、そうですね、著者さん結構なんていうかな、セミナーで、なんていうんでしょう、まあ、もちろんそれは、お医者さんなのでもちろんそういう仕事はされてると思うんですけど、なんかそちらの方で一生懸命されてるような、なんかイメージがあって、そうですね、以前はツイッターでもフォローしてたりしてた部分がありましたね、はい、まあですが、まあその辺の節操のない感じが嫌ででところがなんですけど、そのなんかこの面白い本だよっていうことで、そのそうですね、その面白いっていう意味が、なんて言うでしょう、どういうふうに取るかっていうのはあれだったんですけど、まあ結局だからあれですね、これはこのまま放置してますね。なんかこういうのとかですね、あとですね、映画でしょ、映画、それでしょ、ともう一個は、あ、これトマベチ氏の本ですね、これタイトルがわからないから調べるというふうになってますけど、般若心経の解説本があるからチェックするようにということで、自分宛に、はい、書いてますねこれは買いましたね、はい、そうですね、ちなみにそうですね、この般若心経、よく言われるこのお経の意味をなんて言ってるのだっていう解説本なんですけど、他の、そうですね、有名な僧侶の方のやついくつか持ってたりするので、読み比べてみるということを、で、そうですね、読み比べる材料、はい、な形で書いてますね、はい、これそうですね、まだ読んでないです、多分本棚に積んであるんですね、これ、はいまあそういうのとか、はい、そうですね、ちょっとグダグダという感じの話になりますけど、こういうことを、そうですね、保管してますね。でところがなんですけど、動機がちょっと最近うまいこと言ってなくって、実は、クライアントソフトとあれと差異があるんですよね、現段階。お、今は動機すんなりいきましたね何だったんでしょう、よく分かりませんが、まあいいや、まあまあそんなところで、はい、そうですね、まあまあそのようなことが思うですね、私、はい、まあ実質本当に事細かのなんか打ち合わせした内容をいち早く同僚にとかそういうのにはやっぱ使えてないですね、はい、まあそうですね、まあ実質的にそんなことを使ってますというお話を、まあ、させていただいたんですが、いや、まあ、これだけではねダメなので、まあ、近未来的にこういうふうに、使っていきたいんだよなとか、使えればいいよなとか、いやいや、やっぱりこれは分けなダメなのかなということを少し考えなければならないので、はい、ブレイクを挟んで考えてみたいと思います。はい、というわけで、そうですね、なんだか、いけてないんですよ的な話が多いので、いや、未来的な、希望的な、そうですね、観測と言いましょうかこのようにお願いしますよ的なことも、含めつつ、はい、いやいや自分もこう取り組みます的なことも言っとかないとダメだよねと今、はい、休憩の時に思ってました。まあなんでかというとなんですけど、この手のことなんですけど、いつもそうなんですけど、最初のね、なんかこうのめり込み具合というか、こう維持できないんですよね。なんだかこう今までのやり方がいいっていう風にどうしても 思ってしまうとこがあって、なんかこうまあシンプルない人間、私ミリですが、なんて言うんでしょう、よく思いがちですよね。なんか今までと一緒だから安心という、こう漠然としたね、そうですね、変革を恐れてるのかっていうとこなんでしょうかとは言えなんですけど、まあ冷静にそのそうですね、分析せねばというところやっぱりありますので、そのあれですよね、やっぱセキュリティ上の問題とか、まあそうですね、シンクの問題はまあ別に、時間的なことさえ余裕があればいけるので、まあ問題はないですが、やっぱ安全性の問題の、部分とかその辺はやっぱり気になるところではありますよね。どうしてもね、その辺はやっぱちょっと冷静に見ていかなければというところはあるんですけど、でそうですね、まずちょっと、まあもうちょっと使ってみたいのは見たいという部分があって、で使えてない部分と使えてる部分、ずっとまあ、まあ実はこう収録にあたって考えてたりしたんですけど、はい、やっぱこうそうですね、購入したい本というこの辺のところはやっぱり、まあ時間的にも多分余裕があるような、シチュエーションが多いので、この辺はやっぱり活用したいなと。今はもう本当に、私、ブックマークは、全私が見る、ブラウザーはですね、X マーク、昔はホックスマークって言ったのかな、ちょっと忘れてしまいましたね。そうですね、それで全部シンクするようにしてますので、同期取ってるので、一箇所どっかで変更を加えれば全部それで、見られるという、でその方法を使ってたんですよね。まあ別にこれ、なんて言うんでしょう、わざわざエヴァノートに置き換えないようなことでも実はないのかなと思ったりもするんですけど、もう結構ね、このなんか何でも同期して同じ環境があるっていうのは、私これ反省をして根本的にちょっとまあこのセクションでお話しするようなまあことになるんですけど、物事を肥大化させてしまいすぎるんですよね。だからなんかいつでも整理できるから結局いつもしないで、そうですね、やっぱり整理しなくていいやんって、まあ一応このことでも最初に述べさせていただきましたけど、容量的に一応無制限的な、そうですね、まあ、1ヶ月あたりの制限はありますけど、そう思うと、ずっとファイリングストックでいいんじゃないのかなと思ったりする部分と、でもちょっとやっぱりね、セキュリティ上のことがあるので、うっかりというのがあるので、やっぱそれはちょっとやっぱできない、部分でもあるので、そうですね、ずっとクラウド上に置いておくってことですよね。まあ、ある意味、なんて言うんでしょう、そのセキュリティ上の問題さえクリアできればそれでいいのかもしれませんけど、だからその辺が難しいんですよね、どう取り込むかって。で、公開目的で保存しているものはいいんですよね。例えば写真とか、はい、そういうのはいずれ、クリッピングしとくっていうのはなんかでしょうと思ってクリッピングしてるわけで、本当にそうですね、まあ現段階では正直言ってその凝ったね、秘匿性を要するような、例えば、まあ私も仕事上そうなんですけど、大人の事情で言ったらダメなんだよ的な話はありますからね。はい。まあ一応、そんな形ではダメだよとか、仕事はやるけど誰にも言っちゃいけないよとか、そういうのもありますし、そのような内容のものを、まあ、エヴァノートさんにはやっぱまだ置けないですよね。はい。まあまあそういうことを考えればということなんですけど、まあはい。で、個人が使う範疇でもやっぱりそれに、関連してくるものはやっぱりもうちょっと難しいのかなっていうのはやっぱりありますからね。はい。その辺のとこを踏まえつつなんですけど、はい。とりあえずこの、本とですね、今実はなんですけど、私これもよくやってしまうので、まあ今月も、そうですね。まあ知人、まあちょっと他の局で一緒にやってるヨシリンという、そうですね、アンナチュラルの3回、バイクのお話の時に出演していただいた私の幼馴染でございますが、私がダブル、トリプルで買ってしまった本、はい。それをよく、強制的にあげてるんですけど、そうですね。まあ正直言って、アマゾンさんでもう一回再販する、まああれじゃないですか、ユーザーマーケットみたいな感じでね、あんなしてもあんまり、もういっぺん買ってしまうとなんかね、 そうですね、たまたまなんか待ってらっしゃってとか、あ、まあ余談ですけど、アマゾンさん、オンデマンドのプリント始められるそうで、それはいいことですよね。まだちょっと幼少だけのようですけど、はい、ぜひともそうですね、和書もやっていただきたいですよね。もうこれこそ本当にうん、こういうようなサービスの利点ではないのかなと思うので、はい、ちょっとまあ余談ですけど、はい、そういうまあ、ダブルトリプル、まあ、トリプルの場合はちょっとさすがに考えてしまいますけどね、本、買うときにですね、まあ、実はなんですけど、まあこう、まあ、非常にこっぱずかしい内容の本も買ったりするので、ローカルに、なんていうんですかね、蔵書録、ちょっと違うかな、まあ要は図書館名簿、違うな、そうですね、収蔵目録とでも言うんでしょうか、はい、私の、まあこれがある一応あるんですけど、そうですね、これも整理しきれてないんですよね、売った本を差し引きしてないとかね、そんなことがあったりとか、でそうですね。そう、ダブルトリプルでしょ、で売った本をまた買う、まあこんなことは日常茶飯事なんですけど、はい、まあその辺のところをですね、いつでも、はい、それこそオンデマンドというか必要な時に見て足してっていうことができるようなのはいいですよね。まあそれこそ、はい、エヴァーノートで使う利点ではないのかなと思ったりもしてるので、その辺のところをちょっと考え直して実用性のあるところで作らなければというか、そうですね、リビルトし直さなければというところは本当にちょっと収録前に思ったんで、これはちょっと、はい、自分にプレッシャーをかける意味でそうですね、あ、そう、 DVD もそうですね、 DVD とか本のことですね、はい、今度、なんて言うんでしょう、そのチラ見してくる本リストじゃなしに、はい、蔵書自体もですね、はい、こんなありますっていう、はい、それも見聞きできるようにしたいですね。そうすると大なり小なり、ダブったり、そうですね、トリプったりすることはないのかなと思ったりするんですけど、そうですね、まあこの辺は私は おとぼけですよ。前回の時に少しお話したかも分かりませんけど、あ、してないか、なんか、あ、そうですね、ものすごいよく分かるんですよね、ものすごい分厚い本やのにすごく早い読めるんですよね、なんか内容が手に取るように分かるよ、俺って天才とかと思いながら、まあ、なんて言うんですかね、そういう時ちょっと調子に乗ったりするじゃないですか、なんでこんな湯水のように分かるんだみたいなねでよく考えるとこの本読んだよみたいなね、そういうことがあったり、はい、まあそんなおとぼけな感じのミリでございますけどまあ、なんて言うんでしょう、そうですね、そんなことで喜んどる場合かというところなんですけど、まあでもそんなことをよくやってしまうのでね、まあどうなんですかね、まあ私は今まで、そういうことがあれば縁があるからもう一回読んだのさということで、でしかもなんですけど、これはもう最初の頃に半助さんとお話ししたときに何度も何度も手放して、もうこんな本に頼ったらあかんっていう本でもですね、また必要になって買うということもやらかしてますし、3回ぐらいね、はい、やらかしてる本もありますし、まあその時には本を読む本という、はい、本のお話を、そうですね、本末転倒の時にお話をさせていただいたんですけど、それ以外にもそのような系統の本ありますね、はいまあどうでしょうね、だから、うん、まあ興味があるところが一緒なので、どうしてもまあまあそういう風になってしまうんですけどね、はい、まあやはり人間の記憶っていかにいい加減なのかという、まあそうですね、人間の記憶というより私の記憶がいい加減なんですよね、はい、まあそんな感じで、そうですね、蔵書のこの件もそれでやってみたいなと思いますし、そうですね、まあメールで転送したりとか、はい、Google さんで使ってる部分のサービスとか、はい、ありますので、ここら辺のところを統合してもう一回、見直すというか、はい、こっちはこれがいいんじゃないかとかね、こっちはこうがいいんじゃないかとかね、いろんなことを見直す機会にしたいなと実は思ってます。そうですね、 Google サービスもやっぱりかなり有用なのでね、その辺はやっぱ使い手があるというか、もうなくてはならない部分もありますしね、はい、まあセキュリティのことだけ言えば Google さんであんまり悪いそういうのはあんましないですよね、はい、まあ実際に見られなくなったということもないですし、はい、その辺はちょっと うん、今のところなんですけど、あの私の個人的な中ではエヴァノートさんと比べるとやっぱり Google さんの方に分があるかなという感じはしますので、はい、そうですね。ところがなんですけど、エヴァノート独特のこのなんて言うんでしょう、サービス的な部分というの利点とかね、まあなんて言うんでしょう、いろんな部分が、まあ、検索とか楽なんだよって聞くんですけど、まあそのプレミアムモーション、はい、されてる方が聞いてると、なんか PDF とかでもなんか検索できるみたいなこと言ってましたからね、はい、まあその辺は私は実は Google デスクトップでやったりもしてる部分があったりするんですけど、クラウド上でもそれでできると確かに楽ですよね。なんて言うんでしょう、クラウドと、はい、ウェブの向こう側も、自分のところのローカルの中も同じようにできるということないですしね、まあ、ゆくゆくは、はい、そういうような隔たりも何も、うん、感じなくてものができるようになるんでしょうとは思うんですけど、はい、そうですね、ちょっとこの辺から話を締めにかかられなきゃならんですけど、でもまあ、もう少しはですね、やはりその、はい、ディスクレスというわけにはやっぱりいかないですね。あの自分どこにハードディスクを置かずして全部ウェブの向こう側に、やってセキュリティとかね、あんなことも全部、大丈夫なんだよというふうにはやっぱりもう少しいかないような気がしますね。とはいえなんですけど、一歩ずつと言いましょうか、皆さん使われてますかね。私よくファイル共有は使ってるんですけど、例えば仕事で渡さなきゃならんやつとか、時間単位でリンク、なんていうの、リンクというかその保存期間ですね、はい、例えば1週間とか3日とか2時間とか3時間とか、はい、できるようなサービスも増えてきてますし、容量もかなりギガ単位とかでできるのもありますから、私そういうのよく使ってるんですよね。で、まあそうです、仕事のやつでしたら1時間とかですかね、メールですぐ送ってもすぐだから、こしらえる前に、はい、まあそうなるとなんて言うんでしょう、少しずつでもセキュリティ上安心かなみたいなね、まあとはいえなんですけど、実質、はい、開いて見たところで、うん、そうですね、業界の人しかわからないよう的なことはあったりはもちろんするんですけど、まあ、それでもね、なんて言うんでしょう、そういうのもやっぱ使ったらダメ的な仕事もやっぱありますからね、難しさもあるんですけど、ちょくちょくそうですね、その辺は相手とコミュニケーションをきちっととってね、有用的な部分で使える部分はやっぱファイルのこの何て言うんでしょう、シェアできるサイトですよね。まあまあ、一時的にもというか、はい、まあ、時間貸し的なことになるんですけど、お借りして、そこに置いて相手にダウンロードしてもらう、まあ、メールでも送れるようなものじゃないですからね。その辺も、まあ、以前はなんですけど、P2P と言いましょうか、はい、スカイプでですねお話しして、ちょっと説明してこんなんですよつってデータ送ったりとかっていう部分ね、もちろん今でもスカイプも使ってるんですけど、はい、そうですね、出かけなければならない時とか出先とかでもう初めに仕込んでおくとか、まあファイル先ね上げておいてっていう、まあ連絡は例えば電車の中でするとか、そんな時にねメールに、はい、アドレス貼り付けてとか、そういったことね、はい、そういうのもいろいろ選べるっていうのはやっぱり本当にいいですよね。なんかそれしかダメっていう、まあどうしてもそうですね、スカイプでしたら張り付いてのなきゃならんっていうのもありますし、はい、そういうようなとこも含めて、はい、考え直すというか、そういうような、うん、機会にはしたいなとは本当に思ってます。はい、ちょっとまあそのファイル共有的な話は余計前の話なんかもしれないですけど、まあそんなこんなで、クラウドサービスと言われてるものもほんまに多種多様、はい、まあでもわりかしそうですね、まあ、正直言って私は個人的には、ものすごくシンプルなものを多用して使ってます、実はなんですけど、まあ、これもエヴァノートに切り替えるかなんかって考えてるんですけど、シンプルノートっていう、まあ、単純にあれですね、まあ、iPhone で検索したものを なんて言うんでしょう貼っといて、まあ、もうこのそのシンプルノートに記しておいたりクリッピングしておいたりすると、まあ、帰ってきた時に、はい、 そうですね、あのブラウザにシンプルノートのプラグインがあって、それで見たりとか、まあ、主にそうですね、まあ、これもさっき言ってた本とかそういうのに使ってますね、まあ、こんなのも使ってますし、まあまあその辺のとこ含めて、はい、考え直せなダメかなっていう。で、私そうですね、 iPhone で一番よく使うソフトウェアが実はなんですけど、 ATOCPAD っていう、まあジャストシステムさんが ATOC というぐらいなんですだから出しておられるんですけど、まあ単純にそのまあシンプルノートと似てるっちゃ似てるんですけど、これよくあるんですよ、単純なそのメモソフトなんですけど、そうですね、モレスキンさんとかのもかっこいいですよ、ちょっと使い方分かってないんですけど、モレスキンに書くより iPhone に書くみたいなね、はい、でも私はまああれですよね、電波がなかったらやっぱ書けるっていうシステムはまだまだいるので、はい、手帳は持って歩きますし、携帯でなんかするっていうよりも書いて話聞くっていう方の方がいいシチュエーションの場合もありますしね。やはりなかなかそうですね、世代によってはっていうか、50過ぎの方とお話しするときっていうのはやっぱり携帯でメモってるっていうこと自体を不謹慎だっていう方やっぱまだまだいらっしゃいますからね。本当にもう本当この時代に見たらね、ちゃんと話聞き屋的な。で、メモを取ってると、真剣に聞いてるなっていう、こう言われるんですよね。で、そこの、まあ、親父さんに言ったんで、親父さんって、まあ、社長なんですけど、一緒のことしてるんですよって言ったら、なことないやろみたいなこと言われましたけど、はい。まあ、シチュエーションによって TPO に合わせてね、変えなきゃいけんっていう場合もありますし、はい。そんなことで。で、そうですね。まあ、皆さんは本当は、もっともっと、はい。いろんな工夫された使い方、されてると思うんですけど、私じゃあどうしてもね、シンプルなもの以外は長続きしないという傾向があるので、本当この辺はよく本当にいつも聞いてくださってると多分思うんですが、ジーニーさんとかですね、この辺の本はすごい読んでおられて、たまにツイートのコメントとか見てると本当はこの人すごいなと思ったりするんですけど、多分はい、この辺のところもいろいろ工夫もされてると思いますね。ブログとかも拝見してても結構ね、すごいなというところはあるので、まあそうですね、なかなか、その辺のところまで私も頑張れればいいなと思う部分があるんですけど、なかなかやっぱ難しいですよね。まあはい、いつも言ってますけど、なんか人それぞれ着眼点が違うとこがあって、その着眼点が面白いなって言ってこう、ね、ものすごくこう、取り入れられる時と、あ、どうしても僕はこういう使い方できないなっていう時とかありますからね、はい。まあそんなこんなの、まあ、デコボコ感満載の、今回、はい、エヴァノートずっとお試ししてきたんですよという、はい、お話になりましたが、いかがだったでしょうか。そうですね、もうちょっとピシッとかっこよくいけてるような感じが良かったのですが、まあでもなかなかそうですね、はい、通販のようにですけど、はい、そうですね、これはこうですごいんですよとか、なかなかわけにはいかない部分ありますね。まあ一消費者の意見みたいな、感じの話で終始してしまいましたが、そうですね、でもだんだんだんだんサービス内は上がってきてますのでね、このまんまいくと、まあブレイクスルーっていうか、はい、キラー的なクラウドの位置づけになると、それこそもうね、なしでいられなくなりますのでね、プラスなんですけど、争っておられると余計面白いですね。例えば Google さんとエヴァノートとか、はい、その辺も着目してこれからも、ウォッチし続けてお試しし続けたいと思います。本日もミディアクーニャがお届けいたしました。それでは皆さんごきげんよう。